4月に入りました。きっと
白地の
ファミコン名人への道かっこ笑い 6-1
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願い
します。
やっぱりあれですね、すごい新苦悩っていうのが、はい、もう十何年やってきたからね、すご
い。はいはいはい。
やっぱり少林白地の、白地のっていうのは、新鮮味があります。
新苦に、ちょっと小さいよとか、りとかね、はとかをつけるだけですから。新苦に肉付けしただけってよく言われて。
なるほど、ね。
そう、だから少林白地ですって言いやすいんですよ。めちゃくちゃ。ずっとシンクですって言ってたから。
ああ、そうか。そうか。
でも音にちょっとプラスしただけなんで。
なるほど、なるほど。
そうなんですよ。うん、なので、ぜひぜひ、みんな新白地って言ってる。新こちらみたいな。
ああ、なるほど。
新って言いかけて、白地、姉さんみたいに言うから、
なるほど。
新白地って
言う。ああ、はいはい。なるほどね。じゃあ私も間違えた場合はそれで修正を。
新白地、
新白地。新白地ね。
はい。
はい、やっていきたいと思います。
お願いします。はい。はい、
これ前回ぐらいにね、おメールいただいたの、すいません、遅くなりましてご紹介いたします。
はい、はい。
鳥山先生のね、追悼会の時いただいたんですけども、はい、ケンケン丸さんですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラクエ3のパッケージに関する、思い出を紹介しますと。で、中学時代にドラクエ3のパッケージ絵が好きすぎて何度も模写しました。
おぉ、うん。
独特の色味は薄いグレーのカラーケント、ケントしかなの上に描かれているからだそうですと。うん。
ああ、はいはい。
ドラクエ10で鳥山先生が勝手に描いた動物や乗り物に後付けで設定が加わるお話も大好きですということで、ね、ありがとうございます。
ね、その話しましたもんね。やっぱり。
ね、
うん、もう天の人にはおなじみ、
うんうん。
あの謎の生物が実装されたっていうね、喜びがある。
なるほどね。
鳥山先生が描いてたやつ、みたいな。
まあね、本当にすごいね、模写してたってすごいですね、その。
あ、でも私もやってましたね。あの、実際は、村上由美子先生とかが描いてた、うんうん、攻略本の絵とか、牧野博之先生とかが描いてたような、はいはいはい、はいはい、ああいうの絵とかをこうよく模写してましたね、攻略本見ながら。
なるほど、なるほど。
なんかミネアとかマーニャとかの描き分けとかめちゃくちゃ、すごい、アリーナの帽子の形とか、
ああ、はいはい、はい、
ね。クリフトの帽子はどんくらい長くしていいのかな、みたいな。
なるほどね、
めちゃくちゃ模写してましたね。
はい、なのでね、鳥山先生のね、思い出も引き続き送っていただければと思いますので。
そうですね。
ぜひぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。
うん、はい、はい。
それでは、6-1、行ってみましょうか。
ご祝儀待ってまーす。
本編仮ーイ
エーイ。
ご祝儀ね。
そう、今のね、披露興行の間っていうのは本当に、ご祝儀というものが必要で、うんうんうん、まあ、よく言うのは、ご祝儀をくださいって言っても、その寄席のご祝儀というのは、うん、皆様の拍手の応援でございますっていう、
はは、
応援が、ご祝儀でございますっていうふうに言って、うん、手締めというか、三本締めとかをやったりするんです。皆さんから今からご祝儀を頂戴しますとか言ってね。
うん、
で、やるんですけど、実際問題、本当のご祝儀が必要です。
ゴールドとかギルとか。
ギルの、ゴールド、ギル、うん、はい。何でも受け付けておりますけれども。
なるほど。
やっぱりコロナ禍でパーティーとかやらなくなって、
うん、
なんかお花の文化とかはだんだんやっぱり廃れていってて、
ああ、はい、はい。
お花を送る、なんですけど、ご祝儀も、なんだか北の方の回避性の、うん、披露宴とか、会費制のパーティーとか、
うん、
なんかそういったのになんか統一されてきてるらしくて、コロナ以降、
ね、うん、
東京の方でも、よく言われて、会費はいくらですかってよく聞かれて、
ああ、
どうしようって、なんて言ったらいいんだろうって言ってね、いつも結婚式の披露宴と同じ相場のご祝儀制なんですっていうふうに答えて、で、例えばその1、3、5とか分かれない数のっていうようなことを言ってるんですけど、今は結婚式もその会費制が増えてて。
あ、なるほどね。
で、あとは、ちょっと上の方の人のパーティーみたいな、
うんうん、
偉い人たちのパーティーみたいなのは、会費制でやっていて、
うんうん、
っていうんですけど、いろいろ問題が起きて、パーティー権的な、
なるほど。
パーティー自体をやらないっていう風になんかなってたりとかするらしくて、全くその相場がわからないって言われることが多くて、
なるほどね。
あればあるほど嬉しい。
そうだね。
ギルでもゴールドでも。
うん、なるほどね。
でもギルとゴールドは今ね、私は相当貯金が溜まってるんで、ギルとゴールド以外で、多分私は大変に金を持ってる、プレイヤーなので。
なるほど、なるほど。その、
ギルとゴールドは。
世界では大金持ちである。
相当大金持ちですね。ドラクエも、1位プクリポなのに、今は多分、何千万ギルって持ってるので、奥に近いギルを持っているので、裕福なんですけど、リアル勢の方ではちょっと、リアルストルティアの方で、リアルストルティアの方ではちょっと、はい、
なるほど。
はい。
ちょっとそちらの方の、ご祝儀いただけるとありがたいということですね。
嬉しいな。
なるほど。
っていうことを、なんか言った方がいいよって上から言われて。もう通じないかもしれないから言った方、もうはっきり言った方がいいよって。
なるほど、なるほど。
で、ちょっとね、この場を借りして。
そうですね。ぜひ、クラスチェンジして真打ちになるって一生に一度のことなので、ね。
そうです、そうです、そうです。
ぜひ皆様のお気持ちを、
ぜひですね、
ご頂戴いただきたい
か。お願いします、
うん。お願いいたします。
はい。
ではですね、今回は、このコーナー行ってみたいと思います。キットのやらなきゃハドソンということで、キット特選会でございますけども、はい、最近一つ新しいゲームをクリアして、また新しくゲームを始めたので、それをご紹介したいと思います。
はい、はい。
で、まずクリアしたのは、前も少しお話ししたんですけども、約束の地リビエラっていう、
はい、はい、はい。
今回、スイッチで、デジタルリマスター版が出たやつですね。
いやいよいよ。
そう。
すごいですね。この番組は先取りしてますよね。
もともとね、ワンダースワンカラーかな、
はい。
デジタルだったかな。まあ、それで出てたやつで。
はい。
で、その後、ゲームボーイアドバンスに移植されて、で、PSP かなに移植されたやつが、はい、まあ、結構その後間が空いて、今回、ニンテンドースイッチでデジタルリマスターと。
はいはいはい。
いうふうになったんですけども。はいはいはい、いやまあね、久々に、まあ私ゲームアドバンス版をやってたので、久々にやったんですけど、
はいはい、どうです?
面白かったですね。
ま
あ話を結構忘れてたってのもあるんですけど、その結構ね、もともとの難易度がまあ高めのゲームでして、
そうですね。おっしゃってましたね。
で、今回その難易度の調整と、あと、システムもオリジナルと、まあ遊びやすくなった版選べるようになってて。
はいはいはい。
で、その調整された遊びやすくなったギミックの一つがすごい、これのせいで難しくなってたんだなってすごい思ったのが、
はいはいはい。
アイテムの持てる数が、もともとのオリジナル版は15個だったんですけど、それが99個まで持てるようになったんですね。で、これがなんでそんな影響するかっていうと、例えばその、剣とかだったら、まあ、なんか、レイピアみたいなの手に入れたら、その、レイピアを、使った、必殺技をそれぞれのキャラが使えるんですけど、で、キャラごとにその、必殺技が使えるまで、に何回使わなきゃいけないかっていう、数が決まってるんですね。
はいはいはいはい。
例えば主人公のエクセルだったら、3回通常攻撃をしたら、ゲージが溜まって、その、レイピアの技を覚えるみたいな。
はいはいはい。
で、魔法使いの人だったら5回攻撃したら、必殺技が使えるようになるみたいな。で、使えるようになった時に、その時にステータスが上がるんですね。要はレベルアップして、力がアップとかヒットポイントがアップとかなるので、要
は、
アイテムの種類ごとにレベルアップできる回数が決まっているようなもんなんですよ。だから、レイピア取って、で、一回その必殺技使えるようになったら、まあ、そのアイテムをなくなったとしても、次のレイピアまた取った時には同じように必殺技使えるので。
はいはいはいはい、はい。
ポイントはレベルアップさせるためには、その必殺技を覚えてない武器をどれだけ手に入れて、 必殺技を習得させるかっていうところが、このリビーラーのレベルアップシステムの肝なんですね。
はいはいはい。
で、その15個しか枠がないと何が起きるかというと、必殺技を習得していない武器があるのに、また次の必殺技を習得しない別の武器が手に入ってしまうと。
はいはいはい、はい。
だから、要はレベルアップの機会を捨てなきゃいけないんですよ。
はいはいはいはい、はい、う
ん。全部覚えてたらいいんだけど、覚えたやつ捨てればいいんだけど、うん、で、また全然覚えてないのに、また次のやつ捨てられてどうしようみたいな。
はいはいはい。
で、さらに、その15個のなんか武器だけじゃなくて、モーションとか回復アイテムも持っとく必要があるので、それも捨てちゃうと戦闘中回復できなくなっちゃうので、
はいはい、
だから、そのアイテム管理がめちゃくちゃ気を使うゲームだ
ったんですよ。そうか、そうか、なるほど。
なんですけど、それが99個に枠が増えたので、
はいはいはい、
もうほぼほぼ捨てる必要がないという。
そうですよね。
うん、もうね、実際99個まで行ったのが、多分最後のシナリオだったと思うんで、私も。そこでようやく、はいはい、あの、アイテムが持ちきれませんみたいになってたので、あ、
うんうんうん、
これだったらまあ確かに楽だなっていう。
いや、そのアイテム数、本当に、特にドラクエとかそうなんですけど、うんうん、あの、転職して、
うん、
そこで覚えた、あの、ステータスとか、あの、体力アップとか、はいはいはいはい、やってたのが他のやつにも適用されるみたいなやつで、やっぱ育てて、うんうん、あの、各ステータス育てないといけなかったりしたんですけど、
うん、
あの、やっぱりアイテム数が結構大剣持たなきゃいけないし、
うんうんうん、
あの、二刀流したい時にのやつは二刀流持たなきゃいけないし、はいはいはい、回復はスティックもあるし、杖もあるし、みたいなので全部持ってて、
うんうん、
っていう時、同時にあの全部レベル上げてる時とかは、うんうん、もうパンパンになっちゃって、もう、ダメだって思ってたら、やっぱり、あの、運営の方が、
うん、
あの、カバンの空き、あの、職が増えたので、例えば、カバンのやつを、あの、これから、あの、改定してアップします、みたいな、
うんうん、
のが、やっぱりありますもんね、今も。
そうだね。う
ん、だから、あの、持ち物の数って本当に、本当にゲームに影響するんだなっていうのを、本当にもう、しみしみ感じて、
あの、本当にね。
そう、だから15なんて、何、なんかあの、逆に何の縛りプレイしてたみたいな。ね、
いや、ですよね。本当ですよ。だから、あの、当時、やってた当時に、戦闘がめちゃくちゃきついなっていう、思い出が残ってるんですよ。
はいはいはい。
で、今回やってて、
うん、
あんまりなんか、前ほどきつくないなと思ってたのは、
うん、
要はその、アイテムを捨てなくていいので、
はいはい、
手に入ったアイテム全部その、使ってレベルアップさせることができてたので。
そうですよね。うん、
だからまあまあ、うん、あ、だから戦闘楽になってたのかなっていう。
はいはいはい。いや、絶対そうですよね。
うん。
うん、
いや、それがね、本当に、当時あの、やってた人に今、リビエラ出たからやってるっていうと、
うん、
あれ難しくて途中で断念しちゃったっていう人が何人かいたんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あ、だったら、今回のやつで、99個に、できる方でやったらいいなって思ってて。
うん。うんうん。
いや、ただもちろん、あの、オリジナルモードも遊べるので。
ほ
う !99 個で、もし今回リビエラ初めてやるって人は、
はい。
まず99個のモードでやってみた後に、
うん。
15個のモードでやってみたら、
うんうん、
多分、
いや
きついかっていうのが、おそらく。
いや、そう、まあ、それは確かに。
うんうん、
でも、
わかるんじゃないかな。
ねそう、いや、ドラクエ、その、またドラクエの、その、カバンパンパンだった頃の、時に、
うんうん、
あの、前職の、まあ、ステータス全部上げたいから、前職、こう、転職しながら、こう、いちいち、こう、レベルアップ上げしてたんですけど、うんうん、今、それが全部改定されて、で、後から始めた人と一緒に、ちょっとじゃあ手伝うよ、みたいな風にやってたらは、
うんうん、
もう、向こう、スイスイ、あの、いろんなステータス上げられてて、
うん、
あのこっちはそのカバンがパンパンな状態で、一生懸命こう、あの杖持ち替えてとか、台剣に持ち替えてとか、ステータス、この食じゃないと体力上がんないからとか、魔力が上がんないからみたいにやってたのに、
うん、
なんか、もう今はもうカバンがもう拡張された後なんで、
はいはいはい、
あの、今やってる人はもう全然そんなの気にしないで、どんどん転職して、どんどんレベルさえ上げればみたいな、
うんうん、
会ってて、ってすごい思って、昔、だからインターネット老人みたいになってるんですよ。昔はね、こんなもんなかったんだよっていう。いちいちね、
そう
って言って、全部の杖とかをね、全部持ってね、大きいのも、ちっちゃいのも持ってねって言って、本当に。いや、だ
なる
から、
ほどね。
全然もう99個で全然いいと思います。
そうだね。まあ、リミエラキャラクターが、主人公のエクセルの他に一緒に旅する仲間が4人いて、で、まあ、全員女の子なんですけど、で、5人のうち、戦闘では3人を選んで、バトルになるんですね。だから、まあ、どれを育てるかっていうのもあるんですけど、戦闘中に勝利したり、まあ、あと、その道中の選択肢で好感度とかが変化したりして、で、まあ、その4人と誰とのペアエンドになるかっていうのもあるので、まあ、なので繰り返しこう遊べるっていうい
やー、
要素も
ペ
ありま
ア
す
エ
ね。
ンドか
まあ、
ー。いやー。
誰とも開けてないと、共通エンドみたいなのになる
な
み
る
た
ほ
い
ど
なんです
ね。
けど、まあ、ただ普
い
通に
や
やってると上がっちゃうので、
ー。いやね、大抵でもね、そういったペアにならないキャラが好きになるタイプだから、
ああ、なる
本
ほど
当に
ね。
ね、辛い思いをするかもしれない。
まあ、そうだね。
誰が好きかな？
そうだ
ぱっ
ね。
と見た感じ。
まあ、多分、おそらく薄い方はめちゃくちゃ出てると思うのが、レダっていう一番最初に、エクセルと一緒に、行く、国士天使だと思いますね、おそらく。自分の兄貴分のね。国士天使は、国士天使になるときに、何かと引き換えに、まあ、窓マギみたいな感じなんですけど、なるんですけど、レダは感情をロストしているっていう感じのやつなので。
偉いかな。そうだそう、この使い魔がね、好きだろうねっ
ロ
ていう
ゼ
話
ね。
は前したんですよね。
猫じゃない
結構
よっ
ね。
て言ってるやつね。
かわいいね。
まあ、ロゼはね、非常にいいキャラですね。エクセルの、使い魔なんですけど。まあ、猫みたいな感じで、魔法使いの女の子は、なんだっけ、ミルフィーユちゃんとか呼んでんのかな？そう。で、ロゼが本当は喋れる猫だったんだけど、魔女の宅急便のジジみたいな。なんだけど、シエラか。シエラっていうその魔法使いが、なんか魔法かけたかなんかのせいで話せなくなっちゃって、ニャーニャーしか言えなくなっちゃって。で、ミルフィーユちゃんっていう風に呼んでるんだけど、ただ、エクセルだけは使い魔だから、テレパシーみたいので会話することができるっていう感じの関係性ですね、ロゼ。
いやー、かわいい
非常に、
ね
いいキャラですね。
ー。
ニャニャーンしか言わないけど、一応、カッコでセリフは出てるっていう
にゃーん、いいえ。
ね。みたいな感じ。
周りはね、そういう状態なんですよね。い
なの
や
で、スピードとかも、移動速度がちょっとやっぱり遅かったんですよ、オリジナル版は。
ー。
マップ上の。なんですけど、それも5倍ぐらいまで最大上げられるので、めちゃくちゃ快適にプレイできますから、どんぐらいだったっけな、確かに12時間ぐらいかな。で、
ほうほう
クリ
ほうほう。
アできたので、
あら、でも、あれ、これは、任天堂スイッチ、iOS、iPhone とか Android でもできる予定なんですね。Steam とか。配信予定って書いてありますね。
なるほど、なるほど。
お安い、2860円。
そうですね、これは、
お手
か
頃
な
で
り
は？
お手頃だと思いますし、あとね、あ、そうだね、書いてあるね、ちょっとは、後々配信予定みたいですね。
ね、いいです
ね、
ね。
音楽がめちゃくちゃいいんですよ。
前ちょっと聞かせていただきましたね。手に入れたやつ
ワンダー
を。
スワンとゲームアドバンスと、PSP 版のサントラ？あ、で、今回、好きなやつ選べるので、音源を。オプションで、どれにするかって選べるので、私は一番聞き込んでたゲームアドバンス版でやってましたけど、そう、まあ、ワンダースワンでやってたっていう、もう、猛者はワンダースワン音源でやることもできますし、なので、そこはね、変更できますので、ぜひこれはやっていただきたいなと。
ね、やりやすそうですね、やっぱね。
非常にいいですよ。あと、まあ、キャラクターね、本当ぜひサイト見ていただきたいんですけど、 本当にいろんなキャラが揃ってますので、いやーこれねめちゃくちゃお音楽だけでも本当聞いてほしいというゲームでございますね。はい、ということで、まずリビエラクリアしました楽しと、はい、そして、ユニコーンオーバーロードっていうのが、
はいはい、
これはスイッチで、これは完全新作なんですけども、
はいはい、
まあ、今体験版無料ダウンロードできるので体験版で少しやってみたところ、はい、まあ、めちゃくちゃ面白くて、まあ、シミュレーション RPG なんですけど、はいはいはい、どんなゲームかというと、私の印象は、まず、伝説のオーガバトルと、
スーパー
あと、まあ、ファイアーエンブレムと、あと、
そうですね、見た感じそんな感じしますね。
あと、ゲームアドバンスで出てたユグドラユニオンっていう、これは先ほどのその、
はいはいはい、
リビエラを作ったのと同じ会社が作った、シミュレーション RPG のユグドラユニオンと、うん、
はい、
あとセガサターンでやったドラゴンフォースっていうのがあるんですけど、
はい、
この辺をなんかこう、いいとこ取りしたような感
じ。そうですね。なんかアトラスから出てるんですね。でも、なんか見た目はなんかちょっとやっぱ、オーガとか、
ね、
松の毛のタッチの、
そうですね、うん、
メッセージのこのウィンドウも感じも、ちょっと、ね、FF タクティクスとかの顔の形とかもなんかどういう、ね、どういうことって今見ながら、でもなんか雰囲気そう、でもなんか戦闘の感じのやつはどっちかっていうと、なんか
ね、
ファイアーエンブレムの。まあ、
戦闘の感じがね、ユグドラユニオンとかドラゴンフォースっぽいんです
よ。はい、ああ、ドラゴン、はい。
で、実際のそのシミュレーションマップがほぼリアルタイムで動いていくので、はい、そこがオーガバトルとちょっと似てる感じなんですね。でもただポーズもできるのでちゃんと落ち着いて考えることはできるんですけど、基本的な見方も、うんうんうん、同時に動いていく感じになるので、
あ、これバニラウェアなんですね。あの13平方衛星、
そうそうそう、うん、
はい、
まあ、それもあってね、すごく
群像劇、
そうなんですよ
ですね、これはね、これはなんかシナリオがまた仕掛けがあるんじゃないですか、うん、もしかしたら。
そうですね、これダンテさんメッセージいただいてよ。ダンテさんが、ヤキットさん、これ絶対好物だからやった方がいいよってメッセージもらって、で、やってみたら、あ、まんまと大好物だったって感じなんですけど、
わおわおわお、
ダンテさんメッセージいただいてて、お布団ゴロゴロプレイで60時間になりますが、うん、未だ終わってないユニコーンオーバーロードと。
うん、
採掘をやってるだけでも時間が解けますと。一つ一つの魅力を語ればキリがないのですが、なんだかんだ言ってギャメルやマンドランみたいな仕方なく悪に落ちたキャラを表舞台にすくい上げてくれる、実は善人ストーリーが大好物ですということで、ありがとうございます。まあ、これはめちゃくちゃ登場人物が多いので、
うんうん。
で、やっぱ最初敵だったようなやつが、味方になったりもするんですけど、そう、ギャメルね、この盗賊、ローグのやつね、確かに、最初の方に、悪事を働いてて、
はい。
なんか、略奪とかをしてるのを食い止めるサブクエストがあって、で、終わった後に、命だけは助けてくれ、みたいな話になって、で、
うん、
実は病気の妹がいて、そのために、高価な薬を買うためにお金が必要で、みたいな。で、騙されたらなりませんぞ、みたいな。こんなのすぐに、警備兵に引き渡すべきですっていうか言われて、仲間に。で、引き渡すか見逃すか、みたいな感じの選択肢が出たりするやつですね、この人ね。明らかに悪そうな感じの見た目の人。で、これまあ、どんな話かっていうと、あと体験版無料なんでぜひ遊んでいただきたいんですけど、まあ、本当に堂々な話で、ある国の、王子、アレインという王子がいて、で、その国が、帝国側、敵国からこう、襲われてしまうと。敵国が侵略を受けて、うん、で、そのアレイン、主人公のお母さんですね、だから女王様のイレニアっていう人が、私が戦って、時間を稼ぐから、この子を連れて落ち延びよって、その騎士団長に言うんですね。
はいはい。
で、騎士団長に伴われて、アレインっていう王子が落ち延びていって、辺境の島に落ち延びて、まあ、10年後ぐらいかなに、反旗の呪しをあげるっていう話。
ほうほうほう。
で、帝国を打倒して祖国を復興するって。まあ、だから、 初代ファイアーエンブレムみたいな、マルスがその、落ち延びていって、タリスに落ち延びてアリティアを取り戻すみたいな感じの王道の話
あ、そうですね。ドラクエイレブンとか。
うん、そうだね。で、そのユニコーンって何なのかっていうと、その女王様が、イレニアが、主人公の王子に、この指輪を持っていけと。一角獣の、彫刻のある指輪なんだけど、これを持ってきなさいって言って、で、あなたが、成長した時に絶対あなたの助けになってくれるからって言って渡された指輪が、一角獣の紋章があると。で、騎士団長も王子も、それはてっきりこの王位継承者の証だと思ってて、まあ実際そうなんだけど、とだけ思って、で、10年後に戦いが実際始まった時に、最初にそのかつての自分の王国の忠実な部下だった騎士だったやつが襲ってくるのね。で、お前がなんでみたいになって、まあ何かに戦うんだけど、で、その倒した後に、その指輪が輝き出して、で、その襲ってきた騎士が、はって我に返って、私は一体何をみたいな。で、あ、この指輪は、その敵にこう、要は帝国側に洗脳されてこう向かってきている兵たちがいると。その洗脳を解くことができる聖なる指輪だったのかと。っていうのがあって、その女王様があなたが成長した時に必ず助けになるって言ったのは、あ、このことだったのかと。なので、ものすごい、大勢力に対して少数で戦わなきゃいけない絶望的な戦いと思ったんだけど、実は敵の方には結構その洗脳されて向こうについてる奴がいるんじゃないかと。だから各国を撃破してこの指輪で解放していったら勝てるんじゃないか、みたいな感じで力づけられて戦いに向かうアレン一行であったみたいな感じなのね。非常にその王道な感じなんですよ。で、そのさなかでいっぱいいろんな人が仲間になるんだけど、それぞれにストーリーがあるっていう、感じなんですね。なの
やっぱり、なん
で、
か、ちょっと、十三騎兵の、感じの、
そうだね。
偶像の。
なのでね、非常にね、面白いです。で、難易度も、選べるので、結構こういうの話は好きだけど、シミュレーションちょっと苦手とかいう
そう
人
ね。
は、
私みたいな人
難易
は。
度下げていただければいいので。で、私みたいにも古代種のファイアーエンブレムおじさんとかは、難易度上げてもらえばいいので。なのでですね、非常にこれは、今多分一番、人気がある作品じ
そう
ゃ
です
ない
ね。
か
なん
と。
か、ニュースで見ると、なんか品薄になってて、
そうだ
みた
ね、
い
パ
な。
ッケージ版の方はね。なので、買えないよって言ったらダウンロードまたすぐ買えますので。だからパッケージ版なんか、限定版みたいなのかな？なんか、
あ、なるほど、なるほど。
なんかついてるやつが出てると思うんですけど。いや、あれね、もう、時間頑張られてるんですけど、声優めっちゃ豪華よ、これ。本当に。もう、すごい、敵のガレリウスっていう暗黒皇帝、源田さんっていう。うわーこれ、すごい、こう、声だけで強そう、みたいな。いや、なので、これね、ぜひ、遊んでいただきたいね。なので、ユニコーンバーロード、私も、体験版終わったら、製品は買おうと思いますので、皆様もぜひ、遊んでみてください。はい。というところで、本編仮でした。エンディングでございます。では、白地さん、告知などお願いします。
はい、白地でございます。私の方は、新口披露興行の真っ最中でございまして、4月の21日に、新宿京王プラザホテルで、披露パーティーというものがございます。新口の、昇進の披露パーティー、まあ、襲名のパーティーも兼ねております。もしも、今からでも参加したいんだよっていう人がいれば、私の方に連絡をしていただいてもいいし、先ほども、最初に言ったんですけれども、お花を送りたいよというのでも全然、連絡をいただいて、はい、もう、盛大な祝いっていただければ、もう、あとは、行けない、もう遠くて行けないよ、行きたい気持ちはあるんだよっていう人は、ご祝儀だけでも届けてくれても全然い
まあそうだね。
いし、 あとは5月1日からの興行に来てくださっても全然変わらないというわけで、あの遠いから無理だよとかいうだけでもなく、あの気持ちだけでもなんとかあの私のところに届けてくれると心強くいられるので、どうかお願いいたします。
はい、お願いいたします。はい、まあ、広めのパーティーのは私も参加する予定なので、
わーいわーい、
あの、ね、あの、キッドと各地に会ったことがないけど、会いたいよという人もね、来たら、あの、両方会えますので。
そうそうそう。ぜひぜひ、あのね、あの、いろいろとあの、結構寒暖タイムもあるので、うんうんうん、あの、テーブル回れるので、皆さん、
う
ん、はい。
そうですね。
あの、いろんな師匠方もいるし、
そうだね。
いろんな人たちが集まってますので、うん、ぜひとも面白いと思います。
そう、何しろね、一生に一回のことなんでね。
う
ん、
そうです、そうです、うん。
もしちょっと、あの、いろいろ予定とか難しいなと思っても、あの、うん、こう、いろいろやり、調整する価値はあると思います、
ね。そうですね。この、うんうん、普通に、普段は入れない芸能のパーティーですので、うんうんうん、あの、いろんな師匠方と、
そうだね、
あの、写真撮るタイムもありますし、うんうん、ぜひとも。はい、
お越しください。お待ちしております。はい、ではいつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが
太陽ホエールズ。